心たぎる B リーグチェアマンの島田慎二です。
相方のバスケットボールキングの村上です。
島田のマイクはバスケットボールキングのコンテンツとして毎週木曜に更新しております。
チェアマン寒いの苦手じゃないですか、
はい、
寒波到来とか、うん、やっぱまあ2月ってまた特に寒いと思うんですけど、うんうんうん、どんな感じですか？寒くなってきたな、嫌だな、なのか
嫌いですね
まあそうですよね、
寒いのは。
新潟生まれなのにっていう、う
ん、あでもこの間あの富山行ったじゃないですか、
はいはい、
で富山に行った次の日に大寒波来るんですよね、
はいはいはい、
でも1日遅れたらもう大変だったんですよ。
あそうか、
だからもう皆さんにもね、いや本当ついてますねって、うん、すっごい天気良くて、
うんうんうん、
立山連峰とか見えてたんですよ、
はい、
で明日ここに寒波が来て視界が見えないぐらいになるってどんなですかみたいな感じのことを言ってました。結構私ね、その寒波余計するんですよね。
寒波余計するんですか？寒波が避けてんのか自分が避けてんのかあれだけど、それに身をさらすことはない、う
ん、ことがあんまりないんですよ。結構ね、台風だとか、うんうん、そういうことからすごいかわす人ですね
かわす人ですね、基本的には。なるほど。
でも寒いのはもうとにかく嫌いなんで、はい、前も言いましたけど肩凝るじゃないですか、
はい、
いっぱい着たくないんですよ。
あ
それが一番なんですよ寒いのが嫌だっていうのは、寒いってことはいっぱい着なきゃいけないじゃないですか、うんうん、着ると肩が凝るんですよ、うん、そうすると首が痛くなって頭痛くなるんですよ。
なるほど。
寒いから頭が痛くなるんじゃなくて、うん、寒いからいっぱい着ることによって凝ってきて疲れやすくなるんですよ、うん、だから寒さのこうひんやりが嫌だというよりも、
結果として
結果として
来る頭痛とかそういうのがっていうこと
だよね。そう
なるほど。単に寒いのが嫌いなのかと思ってました。
寒いの、まあ、嫌いは嫌いですけど
なるほどですね。
でも2月9日ですよね、うん、今日ね、
はい、
肉の日、
はい、肉の日。
何肉好きですか
何肉が好きですか？チェアマンはどうなんですか？
いや私は鳥ですよ。
あそっか、焼き鳥
言ってるじゃないですか、
散々。そうかそうだ、
もうこんだけ焼き鳥焼き鳥言ってるんですから。
そうだそうだ。
これで私があの牛ですって言ったらもう大変なこと
にな っちゃう。でも牛も育ててらっしゃったんだ。牛、まあまあまあ、牛、まあでも鳥なんですね。
うん、そうそう。で育ててると、うん、やっぱねそんな食べたくなくなるんですよね
なるほど。
だから牛率減りましたよ私。
牛率、
牛を育ててから牛率ものすごい減りました。
ああなるほどですね。
で焼肉屋さんとか行っても豚とか、うんうん、ラムとか、
うんうん、
まあ、もちろん鳥もありますけど、うん、やっぱ減りましたね、ステーキも。
今だとあれですよね、焼き鳥が占めるウエイトが高い1年を送ることになってるんで、もうやっぱ鳥がかなり占めてるってことですかね。
うん、そうだから今鳥インフルとかがあるじゃないですか、はいはいはいはい、ものすごく気にかけてるんですよ私渡り鳥大丈夫かとか。
なるほど、アンテナの張り方も変わってきちゃうんですね。
そうそうそう、好きすぎてね鳥インフルの動向まで気になっちゃってる。
なるほど、まあ、2023年は焼き鳥を極めるんだっていう、
またその話はね、はい、今度ゆっくりやりますんで、
はい
はいはい、ということで今日は、
今日はですね、はい、結構お便りをですね、うん、たくさんいただいておりましてですね、うん、あの本編の方でまとめていろいろと皆さんのお声をご紹介しようかなというふうに思っておりますので。
いいですね、今日はもう、はい、はがきをメインにして終わるっていう。
そうなんです、
初めてのパターンですね。
そうですね、ちょっとラジオっぽい感じ。
ああいいですね。
いいですね。ということで、はい、いろんなお声を聞いていただければなというふうに思いますので、
はい、はい、それでは島田のマイクスタートです。
島田のマイク、この番組はB リーグライブ2022と全国ドライバー応援プロジェクトの提供でお送りします。
はい、ということで、今回はですね、あの皆さんからいただいたおはがき、それからお手紙たくさんいただいてますので、ちょっと私の方から紹介をさせていただければなというふうに思うんですが、
はい、ありがとうございます。
まずですね、もう何度かいただいてるんですけど、この達筆2枚に分けてということでですね、
綺麗な字だね。
なんですよ、すごくないですか。
もう自信喪失するね、そういうの見ると毛筆昨年頑張って私としては、そうですね、そういう字書きたいな。
いやすごい綺麗だよね。
間違いなくこの方よりさ、はい、島田のマイク事務局様って書いてある島田がさ、はい、圧倒的に私の方が回数書いてるわけじゃないですか、
はいはいはい、人生で、人生の中でもね、うん、そうですね、
乾杯ですもんね
綺麗さね。
だからさ、いっぱい書けば勝つわけじゃないんだね、うん
そうなんですよ。
なんかすごく悔しいな、そういうの見ると。
この綺麗な島田の字を書いていただいたのはですね、うん、まあ、ラジオネームペプシマンさんということで、何回かね、はい、あのお便りも
久しぶりですね、
はい、いただいてますけども、うん、ちょっと中身がですね、まあ、2枚にわたってたくさん書いていただいてるんですが、
すごいね。
はい、まあ、一つがですね、あの、今年はワールドカップと名の付く大会が、うん、3月の WBC ですね、野球、
うん、
それから、まあ、3x3、
うん、
女子サッカー、
うん、
そして8、9月のバスケと、
うん、
で、9月、10月ラグビーと、
うん、
バレーも ありますよねとあるんですけど、うんうん、ちょっとバスケは野球とラグビーの影に隠れた感じであんまりメディアで確認できないなと、
うん、
もうちょっとアピールしてほしいんですけど、うん、っていうようなちょっとお話が一つということで、うん、もう一個ですね、この間の新リーグの名前をちょっと新 B1 じゃなくてっていうお話を受けてたと思うんですけど、
はいはいは
い、例えば D1 を、セリーグパリーグ、B2 をイースタンウエスタンみたいな野球で例えるとそういう感じでこうリーグそれぞれで名前が変わっていくみたいなことなんですかねということで、まあ、ちょっとワールドカップのところからちょっとお話をいただこうかなと。
そうですね、あのねこれはねいろいろあってですね、
はい、
まあ、バスケットがまだまだ力不足かもっていうところはありつつも、はい、まあ、やっぱりサッカーのねあれだけの盛り上がりを見てしまってるんで、うん、なおさらそう感じるかもしれないんですけど、そうです
ね、はい、
今本当におっしゃる通りで目白押しじゃないですか、
はい、
これはオリンピックがやっぱ1年、
う
ん、
あそうか
ずれたことにより、
はい、
そのギュッとしてるんですよ、そのずれたことによってオリンピックイヤーにビッグイベントを持ってくるのは避けるんで、
うん、はいはい、
ずれてずれてきてるんですよ。
あ、なるほどですね。
でパリは動かしてないんで、はいはいはい、ギュッとした中でずれてきてるんで23がもう
とにかく多い
目白押しなんですよ。
あ、そういうことなんですね。
そう、これはまあ、結果的にはこんなにいっぱいあるわけでは当初なかったんですよ、
うんうん、
だから我々からするともっとバスケットのねワールドカップがこう選択肢として少なくて集中的にこうメディアさんも取り扱っていただけるような状態を期待してたんですけど、まあいろんな諸事情で重なってますね。
あ、そうですよね。
それはちょっと我々としては少し残念だったなと思います、
うんうんうん、
何よりもこうこんなに素晴らしいイベントがいっぱいあるんだったらもうちょっとこうずらしてちゃんと感覚値として日本のこのスポーツ熱を 2,3 年かけて盛り上げたいぐらいの感じじゃないですか。
はいはいは
い、
い
っぺんに来ちゃうって感じなんで、うん、まあ、そこはあります、
うん、
まあ、ただまずはやっぱ WBC が頭に来るんで、うん、まあ、そこからメディアさんも取り扱っていくのは、まあ、そこはやもなしかなと思いますけど、
うんうん
うん、なんで我々は地道にその B リーグがアンバサダーってなってるんで各会場でね、あとバスケットライブでのハーフタイムとかでもこう CM 流したりとかして、まあ、バスケット好きの方たちには一応 PR できてて、
うんうん、
チケットも結構売れ行きもいいんですよ今の時点で、うんうんうん、ただいわゆるバスケにそんなに興味関心のない人たちっていうのはやっぱメディアさんの力が必要なんで、
はいはい、
そこはこの連続的にいろいろあるんでちょっと先々になるんで、
うんうん
う
ん、
こう盛り上がっていくタイミングが少し近い状況でグッといかなきゃいけない、
うんうんうん、
そういうふうには思ってますね。
なるほどですね。
であと、まあ、B1、B2、B3 の名前を新 B1 か、
はい、
名前はどういう感じっていうのはこれは我々でなんかこうファンにこう公募するとか、はい、我々がちょこちょこって考えるようなものじゃなくて、うん、もうずっと続くものがやっぱプロの方々にやっぱりこうもちろん一人にお願いするとかじゃなくて、うん、もういろいろこうね選択肢をやって、はい、その中でこう決めていくっていうプロセス、はい、まず取りますと、
はい、
その中でネーミングが大事なんで、
はい、
ただそのイメージとしては新 B1 っていうのはやっぱこう少しプレミア感があるというか、
そうですね、うん、
その当然地域にも密着しながら、うん、そのアジアとか将来コンチネンタルカップみたいなのが出てきた時に、うん、世界に言って出れるようなクラブが生まれていくようなことをこうやっぱ競したいなっていうのはやっぱありますよね、うん、でその B2 っていうのはその全国にこう多くのクラブがねそこにたどり着く前の予備軍的な存在なので、
うんうんうん、
私たちちょっと地域に
根
差し地域でそのここで結構育った選手とか、
うん、
ここで頑張ってクラブが上行ったりここで育った選手が B1 のクラブでプレーしたりとかっていう風になってくるんでちょっと地域と少し育成というか、うんうん、そういうことをもしかしたらイメージするようなことがあったりとかね。でもう B3 になってくると本当に新規参入みたいなところとか、
はい、
まだその新 B1 に挑戦する手前の B2 よりももうちょっとその歴史が浅くて、
うんうん、
まだまだこう地域根付いて地元での支持を獲得しなきゃいけないフェーズみたいなところ、
はい、
まあ、要はちょっとその、まあ、新規参入だったりとかまだこれからですっていうようなこうエッセンスがある、うんうんうんうん、
な
かなかそういう感じで、ワン、ツー、スリーっていう、うん、はい、ここが上、ここが2番目、うんうんうん、はい、ここ3番目っていうよりは、それぞれのバスケ界における少し役割というか、うん、みたいなところのイメージも入ってくるかもしれないですね。
そういうイメージが、なんとなくこう想起しやすそうな名前っていうのを、うん、まあ、いろんな方にこう募って、まずは考えていこう
と。そうですね。すね、明確なのは、ワン、ツー、スリーみたいな、うんうん、J1、J2、J3 とか、B1、B2、B3 とかっていう、縦というよりは、ちゃんと それぞれの普及育成強化をしていくためのエンジンとしての B リーグがカテゴリーを持ってそれぞれの役割をこう担って、うん、地域でどのチームもこう頑張っていくっていうことがイメージが一番近いかなと思います ね、
ね、
はい、だから2になったから落ちたなとか3ダメじゃんとかそういうんじゃなくてちゃんとその長い目で見ればこう成長していくわけで、 その成長プロセスでその我々が設定した役割のカテゴリーにいてプレイしてるっていうことで、なんか変なネガティブ感を起草させないような感じにしていきたいなってやっぱりますね、
うん、なるほど、うん、ありがとうございます、うん、続いてですね、はい、これは岐阜県のもみほぐしドアーズの杉山さん、ね、はい、何度かお便りをいただいて、
もみほぐしドアーズ来ましたね、
はいはい、この杉山さんから、うん、で今回その別にお店の話とかじゃなくてですね、うん、まあ、B リーグ日本バスケの発展において、うん、アジア特別枠は大変興味深く、うん、素晴らしい制度だと思います。
ありがとうございます。
で今年はバスケワールドカップもあるので、うん、まあ、ぜひアジアバスケについて知りたいなと思ってます、うん、ということでですね、うん、もしこの番組でチャンスがあればですね、うん、アジア枠の選手へ直接インタビュー、まあ、母国のバスケ事情とかを聞いてみたいなというようなオーダーというか、ご希望ですね、うん、まあ、せっかくこういうワールドカップの機会なので、アジア選手のそれぞれの母国のバスケ事情を聞けるといいなというようなことなんですけども、まあ、そこはちょっとあの今後ねスタッフの方でも検討していきたいなと思いつつ、このアジア特別枠というまあ制度について、うん、まあ、今時点どんなことをちょっと考えられてとかっていう。
そうですね、アジア特別枠の制度は、まあ、いろんな制度あるじゃないですか、はい、ニュースでも何でも、はい、まあ、これもすごくいい制度だなって思ってますね、うん、はい、まあ、いろんなそもそも意味合いがあるんですけども、うんうん、まあ、前もこの番組で話してるかもしれませんけど、まあ、一つは日本の、ね、代表選手たちが世界に打って出るにはアジアで勝たなきゃいけないじゃないですか、はい、でアジア その優秀な選手がバンバン来てるってことは、うん、日頃からそういう選手たちとマッチアップしてね、そういう特性をやっぱ知り得るよねっていう競技的な観点っていうのが一つあるし、うんうん、あとはアジアのマーケットとつながることによって放映権だったりスポンサーだったりっていうことで、まあ、ビジネスの観点でやれたらいいなっていうふうにやってますけど、うんうんうん、まあ、どっちの面でもある一定の成果は収めてるかなと思いますね。であとはもう一つのポイントとしては、いわゆる1クラブに1人の帰化選手かアジア枠を選択できるじゃないですか、はいはいはい、やはりその帰化選手がいるところがやっぱ相対的に当然競技場は有利に運びますよね、うん、はい、そこに対する対抗処置というか、うん、そことの戦力格差を是正していくっていうことも一つの目的なんで、うんうんうん、まあ、その3つか、代表の強化の観点、あとは事業的な観点、あとは B リーグの戦力格差の部分における、まあ、一つの対応策ということですね、うん、でアジアにまあまだ今5カ国なんで、はい、今後増やしていってほしいっていうニーズもやっぱクラブからあるんですよね、
うんうんうん、
まあ、でも各国の優秀な選手が今来てるんで、はい、これをもうちょっと拡大してほしいっていう声があるんで、うんうん、まあ、そこは前も言ったかもしれませんが検討はしたいんですが、なかなか1カ国こう開拓するだけでも結構エネルギーかかるんで、はい、まあ、そこはリーグの成長プロセスでまた検討していけばいいんじゃないかなと思いますね、
はいはい、また番組の中でですね、各国のバスケ事情なんていうのも少し、
う
ん、
そうですね、
はい、あのお話できれば
な。みんなね、でもあのオールスターでこうみんな会いましたけど、はい、みんないいやつったら変ですけど
ナイスガイ、
ナイスガイですよ。もうノリもいいし、はい、明るいし、はい、で日本が大好きで、
うん、嬉しいですね。
やっぱ韓国にいた時もそうですけど、はい、もう韓国の優れた選手たちも日本に今期待選手いっぱいいるんですよね、はい、
あ、なるほど。
やっぱね、まあ、ありがたいことは B リーグってやっぱアジアの中では一つの行きたいリーグになっちゃってるんですよね、うん、いい意味でね、
うんうんうん、
だからどんどんどんどんこれからもアジアのいい選手入ってくるんじゃないですかね。
なるほど、楽しみですね、うん、そこを含めて、はい、はい、ということで杉山さんありがとうございます。続いてですね、越谷のですね、まあ、井上さんという方からなんですけども、うんうん、この番組でもですね、あのスポンサーをしていただいている、まあ、B リーグライブですね、うんうん、これをまあ使って、まあ、B リーグもそうですけど B リーグライブも楽しんでますということで、まあ、B リーグの楽しみ方としてですね、 B リーグライブっていうのも結構面白いですよというのをまあ伝えていただいているという感じなんですけども、 B リーグを楽しむ上であのスポーツくじのウィナーであるとか、うん、B リーグライブであるとか、うん、試合だけじゃなくてこう他のものも試合のお供としてというか、うん、まあ、楽しめると非常に面白いですよね。
そうですね、うん、もう本当にウィナーももちろんですけど、B リーグライブ2022、はい、嬉しいですね。
嬉しいですよね。
ありがとうございます。もうぜひね、
ぜひぜひ
そのウィナーとかね、ちょっと間接的にね、うんうんうん、そういったものを合わせながら、うん、まあ、楽しんでいただきたいですね。
そうですよね、はい、そしてですね、今度は結構びっしりとお手紙をいただいているものもありまして、うん、これはですね、名鉄インカリアの支配人の永瀬様からということなんですけども、うん、以前島田チェアマンのツイッターにですね、ちょっと呼びかけて、うん、あのタツオルームができるのよというようなことをちょっと絡んでらっしゃったと、その時に突然呼びかけたにもかかわらずレスポンスをいただき非常に嬉しかったですと
、
ついにタツオルーム完成しましたということでですねあのご丁寧にお手紙をいただいていると
ありがとうございます、はい、もう本当にそんな大丈夫ですよ、ちゃんとチェックしますから。お手紙忙しいんでしょうから、
非常に綺麗な字でですね、いかにこうアウェーのお客様にこのタツオルームを楽しんでいただきたいかと。
もう止まってるんですかね今。
もうなんかですね、最初の時にですねツイッターでタツオがその等身大の抱き枕と添 添い寝してる写真とかですね、内覧会とかも結構やられてということで、もう実際泊まれるようになっているということのようですね、う
ん、はい、等身大 の抱き枕みたいな、
等身大で書いてありますね、
でかいですよ、そしたらね、
でかいですね、辰夫等身大抱き枕が設置されている
の、結構でかいですよ、
反響が大きかったですっていう、
でもなんかあの時に SNS に私反応したら、なんか辰夫が絡んできて、はい、仕方ねえな添い寝してやるかみたいな来たから、あれは本物が添い寝しようとしてるのか、その抱き枕なのかどうしたのかな、
すごいですね。ちなみにこの名鉄インカリアはですね、ホテルさんはですね、辰夫のオフィシャルパートナーになってると、
あ、スポンサーついて
る
んですか、
スポンサーさんになってるみたいですね、すごいですね、オフィシャルパートナーがつくような、もうビリを代表するマスコットということなんですかね、
どういう風になってるんですか ね、 ううかね、あの体のどっかに企業名とか入ってるんですか、
ね、入ってるんですかね、なんかクラブとかも超えてそういうキャラクターというかマスコットにそういった動きが出てくるというのはすごいですよね。
でも富山も、はい、あのグラウジーズルームがあって、去年私お部屋見せてもらって、結構皆さんこうバズってましたけど、うん、それに続くですかね、こういうのあるんですかね、他にもね、そのクラブのなんかホテルと連携して、
あ、でもあるのかもしれないですね、
なんとかルームみたいなのね、うん、そうそうそう、だから今回私富山行ったじゃないですか、
はいはい、
行ってから思い出して、うん、あの部屋前泊まるって俺行ったよなと思って、全然違うとこ予約しちゃったので、
なるほど、
今度はそこ泊まりますし、はい、ここも、はい、私有言実行なんで、はい、この私にその SNS 絡んできた時に、はい、あ、じゃあ今度行った時に泊まりますって言ってるんで、
なるほど、
待ってるください。
なるほど、じゃあ名鉄インカリアの辰夫ルームにチェアマンが等身大枕と添い寝するかもしれない。
でもこうお手紙何枚ぐらい書いてくれてるんですか？
3枚ですね。
こういう熱量大事ですよね。
大事だと思いますね。とにかくアウェイのブースターの方々にこう楽しんでいただきたいというところ。溢れてる手紙なので、
そう、アウェイのお客さんにさ泊まってもらいたいっていうのもあるし、うん、その時に私がね、うん、泊まって、うん、なんかこう宣伝とかしたらさ、うんうんうん、それなりに知られれば、うんうん、また増えるかもしれないじゃないですか、はいはいはい、でもそういうの考えてちゃんと SNS とかお手紙書いたりとかっていうことを、それは営業でいいんですよ、
はいはいはい、
でもこういうのをできる人ってやっぱすごいなって、ビジネスマンとして、
なるほどです、ね、
当たり前のように思うかもしれないけど、うんうん、この便箋で3枚ぐらいお手紙書いて、うん、その名刺つけて送ってくるっていうのはね、すごく大変なことですよ。
なるほど、
うん、名鉄インの永瀬さん、はい、ありがとうございます、リスペクトします、
はい、
あの必ず行きますんで、
はいはい、ということで以上、ペプシマンさんとですね、それからもみほぐしドアーズ杉山さん、うん、それから井上さんに、名鉄インカリアの永瀬さんから手紙いただきましたので、
いいですね、
また
なんかラジオっぽいですね、
はい、皆様からのお便りはお待ちしております。
さあここでハーフタイム。いや私実は野球実況が中心で、バスケットボールのことはいまいち知らなかったんですね。バスケットって得点、リバウンド、アシストと選手の指標になる数字ってありますよね。どこを見ればいいのか、詳しくない私にも分かる指標が欲しいなと思っていた時に出会ったのがファンタジーポイント。多くの成績を数値化して個人の総合的な活躍度を示したものがファンタジーポイント。要はこの数字が高ければ高いほど活躍したってこと。これさえあれば、いや今日も素晴らしい活躍でしたねなんて、いつもバスケを追いかけてるアナウンサー風に話ができちゃうでしょ。ファンタジーポイントきっかけで B リーグにも興味が湧いてきたし、ついでにリーグ公認ファンタジースポーツの B リーグライブ2020にも楽しんでみることになりました。え？じゃあもう立派な B リーグのファンじゃないかって？そう言っていただけるなんて、ファンタジーポイントのおかげですよ。さあ後半が始まります。各選手は活躍してくれるんでしょうか。島田のマイク。この番組はB リーグライブ2022と全国ドライバー応援プロジェクトの提供でお送りしました。
はい、そろそろエンディングの時間です。島田のマイクではリスナーのあなたからのメッセージを受け付け中です。私への質問、企画のリクエスト、お悩み相談、安産祈願、何でも構いません。番組で紹介させていただいた方には島田のマイクオリジナルステッカーを差し上げております。宛先は概要欄に載せております。あなたからのお便りをお待ちしております。 久々にね、今日いっぱい来ましたけど、はい、こんな風に送ってくれて皆さんいいんですからね。ちょっとリピーターがやっぱ多いじゃないですか、はいはいはい、このハガキ出す方たちって、はいはいはい、だからぜひね、はい、初めての方も含めてちょっと待ってますから、はい、これ G のこと私言うからさ、逆にハードル上がったのかもしれないな。大丈夫ですから、はい、G が
大丈夫ですか、
綺麗とか、はい、上手とかそういうのは関係ないですから、
こうやっていろんな質問とかもこうぶつけていただけたりとかね、うん、これどうなってるのみたいなことにも、うん、すごくいいきっかけで面白いですよね、
うん、
ということで、はい、お便りを引き続きお待ちしてますということですね、
はい、島田のマイク、ここまでのお相手は心をたぎる B リーグチェアマンの島田慎二でした。また来週。
お聞きいただいたコンテンツは制作バスケットボールキング、制作協力 B リーグ、配信日本放送でお届けしました。